聖歌隊による賛美、イエス君は麗し。続きまして宣教、誘惑に打ち勝つ力と題しまして御言葉を取り継いでいただきます。
先日天に召された今節子姉妹がイエス様ではなくエス様エス様とそう呼んでおられたということを節子姉妹が紹介してくださいましたが、今日の賛美歌、聖歌隊の賛美歌もイエス君はというこの賛美歌、深く深くお一人お一人の心の内に染み渡っていかれたことと思います。常盤台教会が今から70年ほど前にこの地に建てられて、たくさんの方々がこの教会へと主にあって導かれてきました。この去る2月は3名の方々を、私たち常盤台教会に深い関わりのある3名の兄弟姉妹を天に送ることになり、本当に大きな節目を迎えているような、そんな思いをしています。 初代牧師の松村先生時代、またその次の戸上先生の時代に大変大きな活躍をなされたそのお一人お一人が、年を重ねてこの地上でのその生涯を終えて神様のもとに帰っていかれる、とても寂しいこと悲しいことではあるんですが、今私たちの心のうちにその3名の方々の葬儀に出席して、不思議とその3名のお一人お一人が残してくださった信仰の遺産に、宝物に、私たちは喜びを感じる、そんな思いをしているのは私だけではないかもしれません。幸いに3人の方々の信仰告白がほぼ完全な形で残っていました。50年60年前のものです。大須賀兄弟の信仰告白、藤川兄弟はイエス様を信じる決心をしましたという喜びの手紙を松村先生に書かれた、その手紙が残っていました。葬儀は花小金教会でしたが、藤井先生のもとにその手紙は届けられました。また今回の今節子姉妹のその信仰告白も完全に残っていました。節子姉妹のその生涯は決して平坦な道ではありませんでした。苦難に満ちた、特にお嬢さんを2人、娘さんを2人与えられてから家から出ていくことになり、そして子供と離れ離れになる、その思いが、悲しみが、その信仰告白の中にも綴られていました。でも驚いたのは、その一つ一つの人生の節目節目、悲しみ痛みのその後に御言葉が引用されていたんです。たくさんありました。その一つには、子供が親に魚を求めるのに蛇を与える親がいるだろうか、あのイエス様の御言葉を引用しつつ、必ず神は私たちに良いものを与えてくださる、求めなさい、そうすれば与えられる。節子姉妹が愛するお嬢さんに会えない中で、毎日毎日お嬢さんの名前を呼んで祈っていた。その出来事を通して、私たちの神が、私たちを作られた神が、私たちが神から離れて罪を犯すその姿を見ながら、どれほどの大きな痛みを持って私たちを待っておられるか、そのことが私も自分のわずかばかりの経験から教えていただくことができました。神様の愛の深さに心からの感謝が捧げられていました。そのように次から次へといろいろな人生の悲しみが感謝へと変えられていく、その信仰告白、これを私たちは今回の葬儀を通して教会の中で共に分かち合うことは、宝物をですね、それこそタイムカプセルのように、本当にこの埋められていた宝物をもう一度私たちはこの掘り起こして、それをそのまま寝かしておくのはもったいない、本当に今私たち自身もそれを大事にしていきたいという、そんな喜びと感謝で、今回2月のあの短い2月の中に3つの葬儀が連続して行われる中で、不思議な平安を私たちは与えられたのではないでしょうか。節子姉妹の一番の愛称聖句、先ほど節子姉妹が語ってくださいました、共同訳で読んでみたいと思います。ローマの信徒への手紙11章の28節です。8章でした、失礼しました、8章の28節ですね。8章の28節、神を愛する者たち、 つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。万事が益となる、すべてのことが益に変えられる。私の名刺は皆さんにはあげてないかもしれませんが、外の方にお会いしたときにお渡しする名刺は実はこの御言葉が書いてあるんです。神は万事を益としてくださるって。私も好きな御言葉なんですが、先日の葬儀でも普通は私たち一般では万事斎王が馬という言葉が引用されていることを紹介しました。その万事斎王が馬というあの物語は、いいことがあれば悪いことがある、悪いことがあればいいことがある、だからどっちかというのは人生わからないものなんだというのがあの万事斎王が馬の一つのメッセージです。でも私たちの聖書に書かれているこの言葉は、どんなことがあっても、いいことがあっても最後はいいことで終わる、悪いことがあったらそれは良いことで神によって作り変えられる、だから平安なんです。最後は必ず神様の祝福の中に置かれる。私はそれをいろいろこう考えながらですね、猫の着地的信仰ってちょっと言わせてもらいたいと思うんです。皆さん猫知ってますか？私は犬派なんですが、猫が好きなあの方はご存知、まあどなたでも知ってるかもしれません。猫ってですね、いたずらしてちょっと猫の足をこう両足をこう掴んで上からポンとこう離すと、まああんまり高いところだと危ないからやめてほしいんですけど、必ず猫ってどこから落としてもくるっとひっくり返してきちんと着地するんです。アメリカでもそうですね、変わらないですね。日本でもアメリカでも世界不思議と共通です。調べてみるとちゃんとそういう三半規管、猫独特の体をしっかりとその平行に保つそういう機能がついているそうです。ついているというよりも備わっているそうですね。私たちクリスチャンは自分たちの力ではそれはできないかもしれません。でも神様が必ず私たちを人生の中で良き着地に、良き道に、神の祝福のうちに置いてくださるという約束があることを、私たちは今一度今節子姉妹のこの愛称聖句を通して改めて心に留めたいと思うんです。今日の新明記、そしてまたマタイによる福音書もまさにこの御言葉に基づいた大切なメッセージが私たちに語られています。新明記は世代交代を迎えたイスラエルの民に神が再びモーセを通して語られた御言葉集です。思い起こしてください。創出、レビ、民、新明記、このモーセ五書と言われるもの、その歴史の中でずっと天地創造の時から出エジプト、つまりエジプトに奴隷となって囚われていたイスラエルの民がモーセを通して救い出されて、残念ながらこの約束の地、神が備えられたカナンに本当だったら数週間、遅くとも遅い子供たちやお年寄りの足でも数ヶ月で入れるその距離を、実は出エジプトをした後にイスラエルの民はつぶやき不平不満ばっかりを語ってしまったがゆえに、神はあえて彼らを荒野で訓練するその決断をなさいました。そうでなければ約束の地にカナンに入っても残念ながら本当に神の民としての歩みをすることができないと、そう神は思われて試み、この試練を実は与えられた。それが約40年であったと言われています。その40年の旅路を描いたもの、そのことが民数記、先週の御言葉でした。今日の新明記はいよいよ約束の地を目の前にして、年老いたモーセたち、つまり出エジプトの第一世代の人たちが次の第二世代、この苦しかったエジプトの時代を知らないその第二世代の人たちが、神の御言葉をしっかりと忘れずに心に刻んで、神がどれだけ素晴らしいことを私たちの人生にしてくださったか、そのことを もう一度この新命記の中で語って、そして約束の地に送り出そうとした、そのことが新命記の今日のこの章全体、巻物全体のメッセージであります。実は本当だったらモーセも約束の地に一緒に行きたかったはずです。行けたはずです。でもモーセは神からそれを許されませんでした。一体どうしてか。それは実はイスラエルの民が砂漠の中で水がない、また私たちをこの、殺すつもりですかと神様に不平不満を言ってモーセに言った中で、神の憐れみの中で神はモーセにこの岩を打て、そうするとそこから水があふれるだろうと言われました。モーセはその命令に従ってその石を打ったんです、棒で。でも本当だったら神がこの石を打てと一回打ったら出るはずでした。ところが聖書を見てみると、モーセはどうしてこんなにイスラエルの民は繰り返し繰り返し神の奇跡を見、神の御業を見、そして神が私たちを導いておられることを体感しているはずなのに、経験しているはずなのに、どうして不平不満ばっかりを言うのか。もうモーセの中に苛立ちが渦巻いたんです。だから神から一回打てば本当だったら水がそれで出てくるはずなのに、二回打っちゃったんですよ。一回目は神の命令です。二回目はこんと思ったのかもしれません。感情がモーセの中に先立ってバーンバーンと打ってしまったんです。それによって神は、あなたは約束の地に入るにはふさわしくない、そう言われて入ることができませんでした。しかしモーセはその自分自身に対するその悔い改めとともに、神がここでもう一度新しい世代、今から約束の地に向かおうとするその世代にもう一度御言葉を、神の御心を、愛を心に留めてほしい、そう願ってこの新命記の御言葉を残したのであります。最も有名な新命記の中の御言葉は6章の4節です。聞けイスラエルよ、これはシェマイスラエルと言われる、すべての今でもですね、今でもユダヤ教徒の人たちはこの言葉をそらんじて、御言葉をそらんじることができるんです。ですからユダヤ人であるかそうでないかを見分けるためには、偽ユダヤ人かそうでないか見分けるときに、さあシェマイスラエルを言ってみなさいという、まあ、そんな場面が実は映画とかいろんなところで出てくるのを皆さんは気づかれると思います。聞けイスラエルよ、シェマというのは聞けということです。聞けイスラエルよ、我らの神主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。なぜなら神が私たちを愛して命を与えて、私たちを良き道へと導こうとしておられる、そのことを忘れてはならない。ついつい私たちは目の前に起きた問題や課題や周りの人たちの声から、あ、私は愛されてないんじゃないか、私の人生っていうのはアンラッキー、本当に不幸なんではないかと、いろいろ私たちはちょっとしたことで一日一日心が揺れ動きます。しかし聖書は神の計画を私たちに御言葉を通して繰り返し語りかけるんです。バタンと倒れそうになるとき、私たちが違った方向に倒れそうになるときに、しっかりと足をついてまた立ち上がっていくことができるように、神は御言葉を備えてくださいました。さて、主イエスはバプテスマを受けられ交渉外に向かわれる直前、40日間荒れ野で過ごしたとマタイによる福音書や、またその他の福音書の中に明かしされています。40という数、この数字、これは 特別な意味をここに持たせていると思います。40年そのイスラエルの民は訓練を受けました。その中で繰り返し繰り返し神の御言葉を聞きながら神に逆らい、また悔い改めて、また逆らい、もうそういうことが繰り返されていくわけであります。残念ながらその後も約束の地に入ってからも歴史の中でイスラエルの民は、いや人間、私たちは神を知りながら繰り返し、喉元過ぎれば暑さ忘れる、本当にこの全て神のしてくださったことを忘れて自分勝手な生き方をしていく、まあ、そういうこうことが続いていっていたわけです。イエス様ご自身は神が人となって私たちの人生で私たちがどう生きればよいかをイエス・キリストは表してくださいました。バプテスマを受けられて、あなたは私の愛する子、私の御心にかなうものと天からその声を受けて歩み出した、最初になさったのは、わざわざこのマタイによる福音書を見ると、悪魔から誘惑を受けるために荒野に行かれたってあるんですよ。荒野に行ったらたまたま悪魔が現れたではなくて、そういう目的を持って行かれたということは、あ、これは特別な意味があると今回読み直しながら私は思わされました。つまりどういうことかというと、私たちは人生で苦しいこと、辛いこと、うまくいかないことがあるとネガティブになります。どうせこんなことをしたってまた同じ失敗を繰り返してしまう、どうせ私なんかという、そんな気持ちが私たちの中に起きてくるんです。ユダヤのこのイスラエルの民も繰り返しそのような失敗を繰り返す中で、彼らのこの思いは、神を信じながらも残念ながら本当に神は私を愛しておられるんだろうかっていう不確かな思いがあったことを、このイエス様が来られた時代、この福音書を読むとよくわかります。本当に自分が愛されていないから人を差別したり、本当にそこで神の愛を伝えることができない弱さを、私たちの まさに生き写しがこのイエス様の時代の中に、人々の中に現れています。イエス様はあえてあの荒野の40年間の出来事を、40日間ではありましたけれども、イエス様はその中で、試みの中で、飢えの中で、イエス様は信仰の道筋を私たちに示してくださった。悪循環ということをよく言いますね。それこそ、まあ、今子どもに対する虐待の話がいろいろと本当にこう聞かれるわけですが、その虐待をしているその親も実はその前に虐待を受けていたとかですね、いろんなそういう一つの家庭の痛みがずっと次から次へとつながっていく、そういうものを悪循環という表現をします。しかし聖書を見ると、神はその悪循環を断たれようとされたんです。私たちは肉親の父母から生まれてきたものです。でも私たちはバプテスマを受けて神の子となって、新しい命を神から与えられる。イエス様もわざわざバプテスマを受けられた。それは神の子として私たちが新たな歩みを始めるためです。この荒野での40日の試みをイエス様が受けられたのも、そのことがあると思います。間違いなくそのことが明かしされています。上に苦しむとき、人々は不平不満を神に言いました。神はそこでマナを与えられたんです。不思議なことです。そのマナによって40年間、うずらによって神はその人々に飢えさせることなく道を示されました。今回3つのこの誘惑があります。短く見てみましょう。1つ目の誘惑はどんな誘惑か。それは神の子ならこれが、この石がパンになるように命じてはどうだ と誘惑するんです、悪魔が。するとイエス・キリストは、人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると、申命記の8章の3節の御言葉を覚えておられた御言葉を語られました。次に、神の子ならこの高い都の神殿から飛び降りても天使たちが支えるはずだろうと詩編91編の御言葉を引用して、神の子なら飛び降りてみろって言うんですよ。すごいですね。悪魔でさえも御言葉を引用するんですよ。これは私たちにとってとても大きな警告です。自分たちの思いを実現するために御言葉によって私たちが人々を誤導してしまう、そんな誘惑が歴史の中でキリスト教会も、また特にカルトと言われるそういう団体が聖書を使いながら人々が違った方向に向かわされるのは、まさに神が中心、イエス様が中心ではなく人が中心の教会になるときにそのようになるということです。イエス様はそれに対して、あなたの神である主を試してはならない、またこれも申命記の6章の16節を用いられました。最後、今度は非常に高い山にイエス様を連れて行き、悪魔はこの全世界のすべての国々の繁栄を見せてこう言うんです。もしひれ伏して私悪魔を拝むなら、これをみんな与えよう。すごい誘惑ですね。まあ絶対ありえませんが、皆さんがビル・ゲイツの財産を、アラブの富豪の財産をあなたの銀行に振り込みますという、そんなことを受けたら、いや実際にこの教会にも 数年前にですね、何十億円の遺産が入るんだけれども、その遺産を引き出すためにはいくらかのお金がいって、その引き出すためのお金をどうか振り込んでくださいというですね、そんな詐欺まがいの、まあ詐欺です、詐欺まがいじゃなくて詐欺の、そういうことがこの教会にも来ました。本当にお金やそういうものに対して私たちは目がくらむ弱さを持っています。イエス・キリストは申命記の6章の13節を用いてこう語られました。退けサタン、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ。そう言うと悪魔は離れ去ったとあるんです。今日のメッセージはシンプルです。私たちはさまざまな人生の誘惑の中で、性的な誘惑であるとか金銭的な誘惑であるとか、私たちはやはりそこで劣等感、優越感、いろんなものを私たちは揺さぶられて、私たちが本来向かうべき道、本来神様が備えた道から私たちを引き離そうとする力が私たちには与えられます。その時に私たちの意志力とか経験で私たちがそれを乗り越えよとは聖書は語らないんですよ。イエス様はこの荒野のこの誘惑の中で一つのメッセージだけを私たちに残されました。神の力を持っていたイエス様もその力を使われませんでした。何をされたか、私たちでもできることをイエス様は示してくださったんです。それが御言葉です。ただ御言葉によって戦え、御言葉によって打ち勝て、あなたの人生はダメだ、あなたの将来は、あなたという存在は、私たちをさまざまなこの言葉で私たちを苦しめる、あなたの病が、あなたの問題が、あなたの家族の問題が、あなたの先祖の何々がというようなことを周りのカルト宗教はいろいろ言って人々を惑わそうとします。しかし私たちは神の御言葉に立って、万事を益としてくださる神、その神に私たちは従います。この御言葉一つを持っても私たちは 神によって正しい道へと導かれていくのです。御言葉に従って私たちもこの人生を歩み続けてまいりましょう。お祈りをいたします。エフェソ書の6章の10節をお読みします。最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立つことができるように神の武具を身につけなさい。私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。だから邪悪な日によく抵抗し、すべてを成し遂げてしっかりと立つことができるように神の武具を身につけなさい。立って真理を帯として腰に締め、正義を胸当てとしてつけ、平和の福音を告げる準備を履物としなさい。なおその上に信仰を盾として取りなさい。それによって悪い者の放つ火の矢をことごとく消すことができるのです。また救いを兜としてかぶり、霊の剣、すなわち神の御言葉を取りなさい。私たちの父なる神様、この世において生きる私たちは日々さまざまな揺さぶりを、誘惑を、試みを私たちは与えられます。本当に私たちが向かうべき道がどこにあるのかを私たちは見失いそうになることが多々あります。しかし神様、あなたは私たちが御言葉を受けるとき、いやすでに御言葉を与えられて、御言葉によって私たちが守られて今ここに生かされていること、またこれからも導かれていくことを信じて感謝いたします。どうか主よ、今試みの中にある一人一人があなたによって守られますように、あなたによって神の御業を表す働きを続けていくことができるように導いてください。病の中にあり、またさまざまな人生の課題の中に置かれているお一人お一人が、主よ、またあなたの癒しと平安と慰めの中に置かれますように、主イエスキリストのお名前によって御前に祈ります。アーメン。ご一緒に応答の賛美を捧げてまいりましょう。新生賛美歌の556番です。恵みの高き根。この賛美を共に歌いながら、お一人お一人がそれぞれのまた決断を表してまいりたいと思います。皆さんの中で、私もイエスキリストを信じてこの人生を歩んでいきたい、自分が中心、感情が先立つのではなく、イエス様が私たちの道を導いてくださる主として、私はイエス様に従いたいです、そのように今示されている方、またこの教会の教会員となってイエスキリストを述べ伝えていきたい、そのように示されている方、またイエスキリストに与えられた時間を捧げて献身者として主に仕えていきたい、そのように示されている方、それぞれの応答カード、目の前に置かれているカードや、また賛美の中でそのことを前に来てくださって表してください。ご起立ください。賛美歌、恵みの高き根。